愛する天の父なる神様、アドベントの第4聖日を迎えました。また、クリスマス前の最後の今日は日曜日になります。特にこのイエス様のご降誕を覚えて、今日私たちはあなたに賛美を捧げ、祈りまた礼拝を捧げるものでありたいと思います。主よ、どうぞあなたがこの地上に来てくださってそのことの意味をもう一度私たちが心に覚え、あなたを賛美し感謝することができますように。主よ、どうぞこの御言葉の時間を始めから終わりまであなたの聖霊様によって豊かに導いてくださり、私たちを祝福してくださいますように、あなたの栄光を豊かに表してくださいますように、すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。Since today is third Sunday, I am going to preach in English first, following a short Japanese summary. 今日はですね、第3日曜日ということもありますので、英語で今日はメッセージをさせていただいて、最後に少し短く日本語でもサマリーをシェアさせていただきたいと思います。So today is, as I said, the fourthSunday of Advent, and which means the last Sunday before Christmas. In the past two Sundays, we have learned about hope and encouragement as we await our Lord. And today, I'd like to share about the joy, which was given to an old man named Simeon, who had been waiting to see God's salvation for a long time.The scripture that we have read today is the words of praise spoken by Simeon when he finally met baby Jesus at the temple. So let's read it again. Luke chapter 2, verse 27 to 32. When the parents brought in the child Jesus to perform for him what was customary under the law,Simeon took him up in his arms, praised God, and said, Now, Master, you can dismiss your servant in peace, as you promised. For my eyes have seen your salvation. You have prepared it in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory to your people, Israel. Though he was very old, actually, Bible...doesn't say how old he was, so I might be wrong, but I assume he was old because he is confessing that, Lord, now you can dismiss me. So I'm assuming he's old and been waiting for a long time. So I think his life on earth was running out, not very long left. But he was filled with the fullest of joy.When I was a toddler, I think I was three or something, I was often worried and scared about death. Death of myself, of course, and also I'm scared of death of my loved ones, such as parents and my sister and my cousins. And I still remember that I told my mom that my dream was to invent the medicine that prevents her from dying.And of course, I was not able to invent such a miraculous medicine. However, my parents came to know Christ, and they were baptized 17 years ago, just around this time of season. I don't think it was on Christmas Day, but some near the Christmas Day. So my dream actually came true, in a sense. Simeon was old. He was old, and his life was running out. But he waspeaceful and even joyful. And I wonder how many people would be able to embrace their last days like him. We often say good old days, right? When I was 20s, when I was 30s, when I was young, that was a good old days, but nowI don't know, I'm 70, 80, or 90, and I don't have much left. But this man, I think this Simeon has the most joyful day at his last days. And I wonder how many people can do that. And I also wonder where his peace and this joy came from. And for the reason he said this, he said, "For my eyes have seen your salvation." This is the reason why he was so peaceful and why he was so joyful. "For my eyes have seen your salvation." It is amazing how well he knew about what God's salvation would look like. Because for Jewish people, even today, salvation means restoration and prosperity of their own people, their own nation, which usually does not include Gentiles. But Simeon said, "You have prepared it in the presence of all peoples, which include Gentiles." He even said, "A light for revelation to the Gentiles and glory to your people Israel." So he spoke as if he was brought to the future and actually saw it. It wasn't his knowledge, it wasn't his ability, but it was the Holy Spirit who guided him to Christ. He was not a teacher of the law. He was not a prophet either, but God found him righteous because he was waiting. He was waiting faithfully, and God found him righteous. Of course, he was sinner too. I don't think he was righteous because he has no sin. He had a sin, but still, he was awaiting the salvation faithfully, and God found him righteous. So God showed him what he promised in the future, and that brought him exceeding joy and peace. So Christmas is the day to remember what God has done for us, to remember God's grace which was brought into this world 2,000 years ago. But at the same time, Christmas is also the day which reminds us of God's grace to come near the future, where God is preparing indescribable joy for us. My Canadian mom, I don't know, maybe some of you have met her a few years ago. She came to Edmonton when I was appointed to be a pastor with this church. But my Canadian host mom, she knows me since when I was like 13 or 14, and I still have a contact with her. And she's a Catholic, and she lives in Airdrie anyway. But she, a couple of years ago, she posted on Facebook this picture, one day after Christmas, just a day after Christmas Day. And this picture says 364 more days to Christmas. So she loves Christmas. So she just posts that. And even like summer, she posts another one, said, "We have 100 some more days to Christmas." And she keep posting that picture. And she is so excited about Christmas all the time, not just during the Advent, but way before, even a day after Christmas Day, she's already looking forward to the next Christmas Day. And of course, Christmas Day brings the greatest joy, there is no doubt. But even what I want to say is, even while we await for it, we can still find joy and excitement, like Simeon. Waiting, because we learned about endurance and patience last Sunday, but I just want to say that waiting is not just about patience and suffering. It can still bring us joy or even accumulate this joy towards the future if we have faith to look forward to it like Simeon today. Finally, I'd like to share the scripture from 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9, and close with prayer. So I just want to share this verse on the screen. So 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Though you have not seen him, you love him. Though not seeing him now, you believe in him. And you rejoice with inexpressible and glorious joy, because you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. 日本語で短くですね、今日の御言葉をもう一度おさらいをしたいと思いますけれども、ちょっと待ってくださいね。これを日本語に戻します。はい。今日がアドベント最後といいますか、第4アドベントの日曜日を迎えました。これまで私たちは今年は待つというテーマでですね、特にこの過去2回の日曜日にわたって、この死を待ち望む者が目を留めるべき希望について、そしてその希望、約束されたそのものを私たちが手に入れるために必要な忍耐について、私たちはこれまで見てきましたけれども、今日この最後のアドベントの日曜日、この待つ者に与えられる喜びについて今日はお話をさせていただきました。特にルカの福音書の今日は2章の25節32節のところに記されているシメオンというね、年をおそらく取っていたであろう、長い間神様の救いを待ち望んでいたこのシメオンという人に与えられたこの喜びにですね、今日は注目をしてみたいと、そんなふうに思いました。で、今日選ばせていただいたこの御言葉というのはですね、長い間こう待っていたシメオンがですね、ついにこの救い主イエス様に出会う、そのイエス様に出会った時に彼がですね、思わず告白した神様へのこの賛美、直接喜びとは書かれてませんけれども、本当にこの溢れんばかりのですね、喜びの賛美の言葉を今日の御言葉として選ばせて、いただきました。実際聖書には彼がこの時何歳であったか書かれてないので、もしかしたら、若かったかもしれませんけれども、でも彼のこの賛美の告白を見ると、もう私を平安のうちに去らせてくださいますとも言ってますので、おそらくそれなりのもう年だったのではないかなと思うんですね。おそらく人生のもう晩年であったんだろうと思います。でも おそらくこの時に彼が経験した喜びというのは、彼の人生の中で一番の最大級の喜びだったんではないかな、思うんですね。で、私たちはやっぱりこう、あの頃は良かったよく言いますけどね、若い頃振り返って、あの頃は良かった、でも今は、もうあの頃できたことがだんだんできなくなったり、ね、記憶力も衰えたり、あと残り、どれぐらい自分は生きられるんだろうか、今から何かね、大きなことを成し遂げるとか夢を叶えるっていうことも、もう諦めてしまったり、一番良かった時代はもう過去のことなんだっていう方が、一般的には多いのかなと思うんですけれども、でもこのシメオンの場合はですね、この人生の本当に最後のこの季節がですね、一番喜びにあふれた、そういう人生だった。で、一体何が彼にそんな喜びとこの全く平安ですね、を与えたのかということを今日私たちは心に留めたいと思うんですね。で、その理由を彼ははっきり今日のこの賛美の告白の中で語っていて、それは私の目があなたの救いを見たからですっていうこの言葉に凝縮されていると思うんですね。私の目があなたの救いを見た。実際彼が見たのは赤ちゃんのイエス様だったんですけれども、そのイエス様を抱き上げた時にですね、彼は神様の救いをそこに見たというわけなんですね。 ですね。で、この今日読んだ箇所っていうのは本当に、よく読むと驚くべきことなんですよね。というのは、彼が本当によくですね、この神様の救いとはどういうものかっていうことを、なんでここまで彼は分かって理解できてたんだろうかっていうことなんですね。聖書にイエス様の弟子たちも出てきます。預言者も旧約聖書には出てきますけれども、案外このシメオンという人はその中でもすごくはっきりとよく神様の救いがどんなものになるのかっていうことを理解していた一人なんじゃないかなっていうことを思うんですね。というのは、ユダヤ人の人たちにとってこの救いとか、あるいはメシアとかっていう言葉はですね、自分たちの祝福を基本的には意味するわけですよね。自分たちの民族の国がもう一度再興されること、祝福されること、ダビデ王やソロモン王の時代のような繁栄が神様によって祝福されて与えられるっていうことを、今でもおそらくユダヤ人の方々にとっては意味すると思うんです。もちろんメシアニックジューイエス様を信じていらっしゃるユダヤ人の方もいますけれども、でも基本的にこの神様の救いとか、救世主、救い主が来ると言ったら自分たちの国が祝福されることを彼らは意味するわけですよね。で、そこには外国人というのは含まれないわけです。基本的に違法人というのは含まれない。ところがこのシメオンの賛美の言葉の中にはその違法人が含まれているわけですよ。すべての民族に、そして、異邦人の光になる、この言葉がこの彼の賛美の中に語られているっていうことは、実は驚くべきことなんですよね。当時誰もそんなことはおそらく理解していなかった、信じていなかったし、思いもしなかったこと。でも彼はそれを賛美しているんですよね。で、これはまるで彼が本当に未来にですね、まだ私たちも見ていない未来にまでこう連れて行かれてですね、本当にイエス様が再臨されて神の国がこう完成していく様を、まさにこの肉眼で目の前で見てきたんじゃないかっていうような、この信仰告白と賛美を彼はここでしている。おそらく実はそういうことがあったんじゃないかなと思うんですね。パウロも第三の天にまで引き上げられたというようなことを、ね、語っている場面がありますけれども、神様のおそらく特別な計らいによって、聖霊様によってですよね、聖霊様によって彼をイエス様のところに導かれていきますよね。宮に導かれてイエス様のところに聖霊様によって導かれていった。で、その聖霊様によっておそらく彼は神様の特別なこの恵みを受けてですね、神の国の完成というか、この神様の救いがどういうものになっていくかっていうのを見せてもらったんじゃないかな。で、彼のこの爆発的な喜びというか平安っていうのはまさにそこから来てるんじゃないかなっていうふうに、思うんですね。で、クリスマスっていうのはもちろん今日も子供たちがね、素晴らしい劇をしてくれましたけれども、2000年前に神様が成してくださったこの素晴らしい御業、この素晴らしい、救いの恵みをですね、私たちが、覚える、そういう日でもちろんあるんですけれども、でも同時に、そのクリスマスから、さらに始まったですね、私たちがまだ経験していない、これから私たちが、受けることになる神の国の完成、神様の祝福の完成にも思いを寄せる、そこに喜びを見出す、そのような、日でもあるのではないかな、そんなふうに思います。最後にね、僕のカナダ あのホストマザーの話を先ほど少ししましたけれども、彼女はカトリックなんですが、クリスマスが本当に大好きなんですね。なんでクリスマスが終わる、もう次の日もボクシングデーの26日になると、よくですね、このフェイスブックなんかにこう写真というか絵を載せてですね、次のクリスマスまであと364日、それからずっとそれを定期的にこう載せるわけですよね。夏ぐらいになってまだクリスマスまではね、まだだいぶあるのに、クリスマスまであと百何十日とかですね、そういうの載せたりする。本当にクリスマスがもう終わった瞬間から次の年のクリスマスがもう待ち遠しい、楽しみっていうね、皆さんもそういうのもしかしたらどこかで見たことあるかもしれませんが、喜びなんですよね。で、それから何をこう僕が感じたかっていうと、もちろんクリスマス当日が一番 喜びが爆発する日だと思うんですね。イエス様が再臨されて、そして神の国が完成して、私たちが神の国に入る、その日に勝る大きな喜びはもちろんないと思うんです。でも、それを待っている間、待っている間にも、私たちは喜びを見出すことができるんじゃないか。まあ、今年は待つというテーマでこのアドベントを過ごしてきましたけれども、まあ、前回、忍耐とかね、信じて待ち望むなんて話をしましたけれども、もちろんそういうこともあると思うんです。私たちが待ち望む中では、忍耐しなければならないとき、そこには苦しみがあるときももちろんあると思うんですね。でも待つということは必ずしも苦しみだけではない。その待つ中にも喜びがある。そしてむしろその待てば待つほどその喜びというのはどんどんどんどん蓄積されていく。毎日毎日私たちは神の国が近づいてきているわけですよね。昨日よりは今日、今日よりは明日、この神の国の完成が近づいてきている。その喜びに私たちは目を留めていきたい、シメオンのようにですね、喜びを持ってそれを待ち望んでいきたい、そんなふうに思いました。で最後に、第一ペテロの一章の8節9節のこの御言葉をですね、お読みして、そしてお祈りして今日は閉じたいと思います。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今私たちの目には肉眼であなたは見えません。しかし私たちのうちには、喜びがあります。あなたは喜びを与えてくださることができます。それは私たちが信仰の結果である魂の救い、神の国の約束をいただいているからです。そこの希望に目を留めるとき、またそれを忍耐を持って待ち望むとき、そこには苦しみだけではなく、その苦しみを上回る喜び、感謝、そして平安をあなたが与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞこのクリスマスのひととき、私たちが過去のあなたの御業に目を留めると同時に、これから私たちを待っている大きな祝福にも目を留めて、そして喜びを持ってこのクリスマスの時過ごすことができますように。どうぞ今特に困難の中におられる一人一人、主を顧みてあなたの目を留めてください。彼らがその困難の中にありながらもあなたを待ち望むというその信仰の中に喜びと平安を見出すことができますように、主をどうぞ祝福してください。すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。